謝いたします。主は私たちに与えてくださったこの聖なる日です。聖なる思いと心をあなたが与えてください。そして聖なるあなたに預からせてください。聖なるあなたの善のなる御言葉を私たちの中にたくさん住まわしてください。この御言葉が一週間もの間私たち道しるべとなって、これが道、これに進めてあなたが教え励ましてください。右にも左にもそらず、ただイエスキリストについていく一週間でありますように。私たちのなすすべての技があなたにあって油塗られて、御言葉によって完璧に整えられて、御心にかなったものとして歩むことができますように、主を助けてください。この礼拝に預かりたくても預かれない一人一人を覚えます。主よ、あなたの恩あまりに与えてください。ダニエルのように彼女に向いてあなたに礼と真音を尽くして、あなたの皆を褒めたたえることはできますように、イエスよ、あなたを助けてください。主がそこにいます。主がそこにいます。主がそこにいました。その礼拝をあなたが受け取ってください。ここにあなたが与えてくださるその恵みを幾千倍万倍あなたが与えてください。そしてそこにある霊との音を持ってあなたの皆に栄光を捧げることができますよね。栄光を捧げることができますよね。主、あなたを助けてください。御言葉を宣言する働き人の上に霊との音を与えてください。知恵と啓示の霊によってあなたの身思いに満たされた御言葉を一人一人に届けることができますように、主を助けてください。この全ての時を私たちと共にいてください。私たちの主、私たちの子、イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。
今日恵みを拾わせていただく御言葉はルツ記の2章です。ルツ記の2章はじめに8節から12節までのところをお読みします。はルツに言った。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばから離れないで、ここにいなさい。刈り取っている畑を見つけて後についていきなさい。私は若者たちにあなたの邪魔をしてはならないときつく命じておきました。喉が渇いたら水がめのところへ行って若者たちの汲んだのを飲みなさい。彼女は顔を伏せ地面にひれ伏して彼に言った。私が外国人であるのを知りながらどうして親切にしてくださるのですか。ボアズは答えていった。あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れてこれまで知らなかった民のところに来たことについて、 私はすっかり話を聞いています。主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように。アーメン。一言お祈りさせていただきます。私たちのボアズである主イエス様、今日あなたがどのようなお方であるのか、主よ、このルツキから今日もたくさん恵みをいただくことができますように。聞く人一人が耳があなたのその血潮によって清められ、開かれ、心開かれて、あなたの恵みを余すところなく広い、たくさん命の恵みをいただいて、今日それを家族のもとへと職場へと持って帰ることができますように。どうか語るこのしもべの唇を清めてください。あなたの思いを余すところなく語ることができますように、分かりやすく、子供でもありありと分かるように、主はあなたがこのしもべの唇にあなたが言葉を授けて、あなたの愛されたこの生徒たち一人一人に今日も豊かな恵みを注ぐことができますように、主をそのようにお持ちください。これからの一切の時をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、誠のボアズであるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日もまた、ルツキの方から、栄光の家系の女シリーズの、3人目ルツキのところから、見ていきたいんですけれども、ルツはどのようにしてこの神のために入ったか、それは前回までのところで見ました通り、まずルツのですね、信仰告白がまず一番目にありました。あなたの神は私の神、あなたの民は私の民ですと、その告白によって神の国へのチケットを手にしました。そしてチケットを手に入れたからには、それを使わなければ何もなんないですね。使わなければただの紙切れです。どのようにしてチケットを使うか、実際にその会場に行くことによってです。実際にそのパーティー会場に行ってチケットを渡して、そしてその門番にどうぞって入れられて、そしてパーティーに入ることができるように、天の御国も皆さんのその救いのチケットを入手した、信仰工学によってそのチケットを入手したら行動です。守り行うこと。ルツはイスラエルの国に入っていきました。それまで知らない国民の中に、自分の生まれ育ったモアブという異国の神々を捨て、生まれ育った家を捨て、誠の神の中に飛び込んでいき、そしてこのナオミを養うために思い切って畑に飛び込みました。そうしたらどのようになったか、ルツは一つの畑に飛び込んだんですけれども、そこは図らずも、ボアズの畑であったと書いてあります。このボアズは私たちの主イエス様の雛形のような方です。ボアズの畑は私たちの主イエス様が支配される天の王国のような、そのまさしくこのボアズの畑は神の王国の特徴そのものです。私たちもこのイエス様を主として、今までのその世の価値観、世の生き方を捨て、神の価値観、神の御言葉に従って神の国に飛び込んでいくのであれば、私たちも神のものとされるんです。ルツは その信仰告白とまた思い切った行動、神の国に入ってくるその大胆な行動によって多くの特典をいただきました。恵み祝福をいただきました。私たちもイエス様を信じて神のものとされるのであれば、このルツが受けたような特典、もろもろの良き恩恵に皆さんも預かることができるんです。で、私たちはどのような恵み、どのような特別待遇、それを天からいただけるのでしょうか。どのようなものか、それはですね、このルツ記に記されている通りです。そういうわけで今回私たちが主イエス様を信じて神の国に飛び込んだのであれば、ね、信仰告白をして、そしてその行動実践をしたのであれば、どんな特典が、どんな特別対応が待っているのか、皆さんに今回見ていきたいと思います。さて、このボアズの畑はどういうところか。恵みの落ち穂がたくさん豊かに落ちているところです。ボアズの畑では、ね、ボアズが主人として、そこの従業員とのとても素晴らしい良い関係がもたらされております。ボアズの畑はですね、祝福の挨拶が呼び交わされております。皆さんの職場がですね、もしそのようになればいいですね。ボアズがその主人がその畑に来た時ですね、ボアズはその従業員たちにこういうふうに言います。主があなた方と共におられますように。ね、4節です。そうすると彼らは答えます。主があなたを祝福されますように。このようなですね、祝福の挨拶が取り交わされているから、そこの職場、そこの畑は祝福されていくんです。皆さんの職場もそのようになればいいですね。実際にそれを実践している職場もあると聞きました。ますます祝福されますね。このボアズの畑、そこはですね、このような幸いと喜び、楽しさに満ちているんですけれども、しかしボアズ以外の畑、そこにもしルツが入っていたとしたらですね、きっといじめられていたでしょうね。22節でナオミはこういうふうに言ってます。娘よ、あの方のところの若い女たちと一緒に出かけるのは結構なことです。他の畑でいじめられなくても済みますと、ね、他の畑ではいじめられるのが常なんですね。何しろ人様の畑に入っていて、そして、落ちているものを拾う、とても恥ずかしい行動ですね。ましてモアブの女であるルツです。どれほど、その恥を忍んでいることでしょうか。人生はですね、確かに落ち穂拾いのように恥を忍ぶことも多々あるかもしれません。仕事、世の中に出ていて恥を忍んで、恵みを拾って、それを家族のもとに持ち帰って、そのような日々でしょうけども、しかし神の国の畑、イエス様を主とするのであれば、そこがどんなに意地悪な畑だったとしても、そこは神の王国に塗り替えられていくんです。ルツは、ね、計らずもこのボアズの畑に飛び込みました。これは本当に主の導きです。ボアズ以外の畑、主がそこにおられないところで、どんなに働いても働いても、ね、恥ずかしい思いをしたり、いじめられたり、恵みが、を拾おうとしても恵みが一つも落ちていなかったりします。今の現代の日本社会では本当にですね、利益をもう、余さず残さず取りこぼさずに、もうごっそりと、それを抜き集めてしまう、独り占めしてしまう、そのようなご時世ですね。大企業の大型ショッピングモールがある田舎に建てられるとですね、そこの周辺5キロ10キロ圏内の、小売業とか肉屋さんとか魚屋さんとか、 そういう代々の小さなお店がとても、脅威に感じるんですね。ごっそりとお客さんがですね、その大型ショッピングモールに呼ばれてしまうからです。まあ、これが、まあ、世の中のシステムですね。世の中は本当に強いものに巻かれるところであり、そして、まあ、渡る世間は鬼ばかり、そういう言葉があるんですけども、本当に、幸いも恵みもないような、そういう中にで苦労散端していける、まあ、それが神の国から離れたアダムのその生き方ですけども、しかしイエス様に会って再び神の子とされるのであれば、このボアズの畑の中に飛び込むかのように皆さんも幸いと祝福を得るんです。私たちの主イエス様はボアズのようなお方です。ボアズはルツにですね、こういうふうに言います。八節ですね。ボアズはルツに言った。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばを離れないで、ここにいなさい、ね、神の国に入ってきたからには他の偶像の神々のところに行ってはなりません、ね、神様以外のものを頼りとするために出て行ってはなりません。世の、ね、企業の方を神の国よりも大事にするのであれば、世の企業の側からの恵みしかいただけません。恵みといっても、ね、恵みというのはただで受けるものですけど、企業は恵みを与えてくれたわけはしません。給料は与えるでしょうけども、ね、要するに働かなければならないということです。苦労しなくてはならない、戦わなくてはならない、自力でやりくりしなくてはならない。でも神の国には畑に入ってきたからには恵みが落ちています。恵みはただでいただけるものです。入ってきたからには他の畑に出て行ってはなりません。ボアズはルツに、私のところの若い女たちのそばを離れないでここにいなさい言いました、ね、この教会にも、まあ、若い女たちは神様を慕い求める人たちはいるんですけども、皆さんもですね、神の国に入ってきたからにはどうかこの生徒の交わりから離れないでいてください。そこから出て行ったりして、でそれで、ね、干からびたりすることがないようにぜひしてください。そして9節、刈り取っている畑を見つけて後についてきなさい。私は若者たちにあなたの邪魔をしてはならないときつく命じておきました。喉が渇いたら水がめのところへ行って若者たちの汲んだのを飲みなさい。アメン。皆さんもこの教会においてですね、本当に恵みを拾い集めるために来たようなものかもしれないですね。ここでは御言葉という命のパンが巻かれております。今まさにその時間ですね。あるいは生徒の交わりの中にも命のパンの落ち穂が落ちています。それをもうある人はですね、この恵みがちょっとでもしたらそれを絶対に取り逃すものかと、もう本当に書き留めて、その恵みの御言葉を自分のものにしてちょっとでも、ね、たくさん集めよう、そういう意気込みのある生徒たちもおります。そういう人たちは本当にもうホクホクとしてこの教会から出ていって、それぞれの家庭職場に戻っていきます。命の御言葉が巻かれているときは、それをですね、ただもう高ぶって画面を高く上げて、それをね、ただ見過ごしているとかそういうことはないように、ぜひ膝をかかめて低い姿勢でへりくだって、その恵みを全部拾い集めてください。ボアズは若者たちが汲んだ水を飲みなさいと言いました、ね、昔は井戸に、まあ、壺を持って降りていって、でそれで水がめをで、それを汲んで、まあ、女性たちはそれを頭に乗せてそれで登っていく、 まあ、重労働でしたけども、ルツにそんな重労働をさせないでですね、水はその力強い若い者が汲んだのを、まあ、たっぷりと飲んでいいよ、そういうふうにですね、いい言葉の泉、そこから湧き上がってくるその水、それをですね、働き人たちが汲んだのを皆さんもたっぷりと存分に飲んでください。御言葉、それは本当に深く深く掘り下げなくてはわからないものもあります。しかしここではですね、神の生徒たちが、また主のしもべたちが、御言葉を深く掘り下げたそのしもべたちがですね、その御言葉の語り合い、交わり、学び会、そのような時にですね、その深く掘った井戸から汲んできた水を、そのお裾分けをしている時間があります。ぜひ皆さんもそれに預かって、その御言葉の潤い、イエス様が与える命の水のその潤いにぜひ皆さんも預かってください。ルツはですね、このボアズの思いがけない優しい言葉にとても驚きました。10節ですね。彼女は顔を伏せ地面にひれ伏して彼に言った。私が外国人であるのを知りながらどうして親切にしてくださるのですか、ね、彼女はイスラエルの民から忌み嫌われているモアブ人です。そのモアブ人である彼女が、ね、落ち穂拾いというまあ、そういう恥ずかしい行為をしているところに、ボアズはこれでもかというほどに優しく、ね、ただで水を飲み、もう落ち葉を存分に拾い集めなさい、そういうふうに優しい言葉をかけてくれる。自分はそんな恵みを受けるに値しないのに、どうしてあなたはそんなにも、ね、驚くほどの恵みで満たしてくださらないですか。聞きます。主は同じように私たちにも本当に驚くばかりの恵みを降り注がせてくださっておりますね。驚くばかりの恵みなりき、ね、あのアメージンググレイスの曲がありますね。あの曲を作詞したのはジョン・ニュートンという人でした。彼は奴隷船の船長でした。アメージンググレイスを作ったジョン・ニュートン、あの素晴らしい歌詞を作ったのはなんと奴隷船の船長だったんですね。そんな彼がなんで驚くばかりの恵みなりき、あの素晴らしい曲を作ったか、許されたからです。彼もルツのように恵みの畑に飛び込んだんです。彼も主から御言葉をいただき、聖霊の光によって示され、自分の罪が示され、ああ自分はなんと恐ろしい罪を犯してきたのか、ね、奴隷船、そこは人を人ともして扱わないところです。人を商品として物として扱うところです。奴隷たちはその、まあ、そういう国々からですね集められ、もう船のところにもう縛られてマグロみたいに並べられて、そういう状況です。もうトイレも当然ありますね。縛られてるからトイレに行きませんから、その場所で奴隷たちはするしかない。だから奴隷船はとても臭くですね、臭くてですね、奴隷船がもう何キロも向こうに、から近づいてくると分かるそうなんです、その匂いで。でしかもですね、衛生概念が全くないところですから、病気も減ります。ちょっとでも病気になってですね、商品価値が下がった、もうこいつは助からないと思うとですね、もう海にそのまま放り投げるんですね。で主人に、まあ、その奴隷船の船員に逆らった奴隷も同じように海に投げられますので、この奴隷船の周りはサメがうようよ、ね、またいつ餌が降ってこないかな、そういうサメで、周りはいたそうです。そのような奴隷船の船長だったジョン・ニュートンがですね、なんと許された、なんという驚くばかりの恵みだろう、こんな恵みに値しない神から誠に離れ尽くしたような自分でさえも許された、自分さえも天の御国に預かれる、こんな自分さえも 永遠の天国に入ることができる、なんというアメージング・グレイスであろうか。それでジョン・ニュートンはこの曲を作ったんです。皆さんもイエス様を信じているからにはやがて天国に行ってジョン・ニュートンに会うことができますね。天国には本当にいろんな罪人が、元罪人があります。奴隷船の船長もおります。遊女ラハブもおります。人殺し強盗もいます。あのイエス様の隣で十字架につけられた、ね、もう生涯ずっと悪いことしっぱなしだった強盗、人生の最後の最後、死刑執行の真っ最中に悔い改めたあの強盗も天国にあります。皆さんです。皆さんはどうしてその恵みに預かれないことがあるでしょうか。そんなことは決してありません。イエス様を信じ、イエス様を受け入れた人は皆この天国に入って、共にですね、良いものも悪いものも皆相集まってイエス様の食卓について共に救われたことの喜びを永遠にかみしめ、喜び楽しむ日がやがて来るんです。ぜひ皆さん、この神の国の畑から離れないようにいてください。ルツは本当にびっくりして、その驚くばかりの恵みを、なんで私に注いでくださるのですかとボアズに聞きましたところ、ボアズは答えました。11節です。ボアズは答えていった。あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れてこれまで知らなかった民のところに来たことについて、私はすっかり話を聞いています。アメン。このルツが、ね、した最低限のその神の娘ルツ、ナオミへのその真実の行い、それをボアズはすっかりと聞いているんです。皆さんも神の生徒たちにした真実、それを主はですね、すっかり見ておられます。すっかり聞いておられます。神の国の、ね、子供、こんな小さい子供一人にさえ、ね、水一杯さえもその恵んだその真実、それを主は決してその恵みから漏らすようなことはありません。水一杯でさえですね、その恵みを注ぐ、お返しすることを主は忘れないお方です、ね、神の子たちのために、ね、旅人であった時に宿を用意してあげた、その恵みには漏れません。その神の子供の兄弟姉妹が貧しかった、それで衣服やお金食料を与えてあげた、その恵みに漏れる人は一人もおりません、ね、その病だったり、あるいは、ね、囚われていたり、それを訪問した、その恵みに漏れないものはありません。主はですね、たとえ水一杯でも神の子たちに与えたそのことに豊かに報いてくださるのが主です。主はボアズはルツが、ね、このナオミにしてくれたこと、またその自分の父母は生まれ故郷を離れてこれまで知らなかった国民のところに誠の神のおられるイスラエルに来たこと、そのことに主は豊かに報いてくださいます。皆さん一人一人、この永遠の神の国、イエス様のその懐に来たこと、主は豊かに皆さんにも報いてくださいます。そしてボアズは、祝福の、言葉を言うんです。12節、主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように。アメン。イエス様もこれと同じ祝福を皆さんにしてくださいます。主があなたのしたことに報いてくださるように、主が皆さんがその翼の下に 酒どころを求めてきたイエス様から豊かな報いがありますように。アメン。ルツはこのボアズのですね、対応にどのように応じたでしょうか。ルツは鼻をツンと澄まして、ああそうよ、私はビップ対応されて当然の女よ、みたいな、そんな態度でしたでしょうかね。そんなことしたらさらなる恵みはいただけないですね。ルツは、13節、ご主人様、私はあなたのご好意に預かりとう存じます。私はあなたの端ための一人でもありませんのに、あなたは私を慰め、この端ために年頃に話しかけてくださったからです。とても謙虚な感謝ですね。本当に自分は恵みをいただくに足りないものであるのに、本当にあなたはそのようにしてくださいました。本当にありがとうございます。感謝と喜びが絶えない返事ですね。それでボアズはますますですね、このルツに恵みを施そうとするんですよ。この言葉のゆえに、皆さんも主がいろいろな恵みを施してくださるかと思います。どうかその恵みをですね、ただ何か、つまんなそうに受け取るのではなく、それに対して感謝もないようにするのではなく、ぜひ感謝してください。主の与えてくださった恵みに喜んでください。イエス様ありがとうございます、ね、その感謝の心を持たなければですね、ツンとしているので、鼻を澄ましているのであれば、主はその次のさらなる恵みを主からいただくことは皆さんできません。ルツは謙虚に感謝したがゆえに、さらなる祝福を受けることができました。ボアズは食事の時、ルツにですね、ここに来なさい、近くに呼び寄せて、そしてこのパンを食べなさい、それであなたのパン切れを酢に浸しなさい、パンを酢に浸してそれで与える、それはとても親しい、そういう、情愛の情を示している行為です。ルツにですね、本当にあなたにその親しい思いを私は持っているよ、ボアズはその行為を示したんですね。そして、そればかりでなく、彼は入り麦を彼女に取ってあげたので、彼女はその入り麦をたくさん取って食べました。で、十分食べて余りをですね、残しておいて、その残しておいた余りを、家に持って帰ってナオミに分けてあげるんですね。主を主としている人はこのような恵みに預かることができます。主もですね、私たちの乾いた心を満ち足らせてくださいます。飢えた魂に良いものをたくさん与えてくださいます。でも、もし私たちがですね、与えられている恵み、そんなの当たり前だ、神は愛して当たり前、許して当たり前、当然じゃん、そういう傲慢な態度を取っている人には恵みはそこでストップしてしまいます。恵みがなかなか流れてこないという人は、主に対する尊敬の心を忘れていないでしょうか。主日礼拝を軽んじたり、あるいは、聖徒を軽んじたり、主の御言葉を語るしもべを軽んじたりしていると、ストップした恵みがそのままストップしたまま、どうか皆さん主を主として重んじて主を軽んじることをやめてください。ボアズはですね、さらにこのルツのために計らってくださいます。15節、彼女が落ち穂を拾い集めようとして立ち上がると、ボアズは若者たちに命じていた。あの女には束の間でも穂を拾い集めさせなさい。あの女に恥ずかしい思いをさせてはならない。それだけでなく、あの女のために束からわざと穂を 抜き落としておいて拾い集めさせなさい。あの女を叱ってはならない。アメン。皆さんもこのルツのようにへりくだって主の恵みに感謝し、主を敬うのであれば、主はさらなる恵みを落としてくださいます。ボアズはわざとですね、恵みを、落ち葉を落としてくれました。ボアズはさらにですね、この束の間でも穂を拾い集めさせなさいと命じました、ね、普通落ち葉拾いの人に対してはそこまでのことはしません。特別ですね、恵みがさらにたくさん落ちている束の間にまで主は導いてくださるんです。皆さんが感謝を忘れなければ、そして、ね、わざと穂を抜き落としておくんですね、まあ、本来落ち穂拾いは、ね、もう狩る人が狩ってそれを、まあ、束として、まあ、積んでしまったら、それは、落ち穂ではない、その畑の主の財産ですね。すでにでも坊主はその一度ひとたびその坊主の財産となったもう束となった穂、そこからわざとですね穂を抜き落としてルツに拾わせてやりなさいと言うんですね。主も同じです。皆さんが主を主として敬い、主に近づくのであれば、主はさらに恵みの深きに導いてください。そこでたくさん恵みを拾わせてくださるようになり、しかもひとたび主の蔵に納められた祝福、それをですねわざとその蔵からわざわざ取り出してそれを皆さんに拾えるように抜き落としてくださるんです。主はそこまで素晴らしいお方なんです、ね、このボアズとても素敵な男性ですけども、皆さんの主イエス様はもっと素敵な男性です。主は誠の皆さんの夫です。私たちはその主がわざと落としてくださった恵み、それを拾うことに何の咎めもないようにしてくださいます。主は私たちがですね大胆に恵みの御座に近づいて折にかなった助けを存分に得ることができるように主は導いてくださるんです。このボアズの畑に入ったルツ、彼女はその日ですね拾った大麦を打つと、それは大麦が1エパほどであったと17節に書いてあります。1エパ、それは23リットルです、ね、すごいですね。23リットル牛乳、1リットルの1パック牛乳、それが23本分ですね。それだけの量をルツはこの1日で収穫しただけでなく、ボアズ自身からもらっていたその入り麦もですねその日持ち帰ってナオミのもとに、義理の母のところに持って帰って、そしてナオミに見せました。ナオミはそれを見て本当に主は生きておられることを思い出したでしょうね。ナオミはこの時とても心を打ちひしがれておりました。ナオミはかつて自分のことをナオミと呼ばないでマラと呼んでください、私を心よいという名前ではなく苦々しいという名前で呼んでください、そういうふうに言ったほどに主の恵みはもう終わってしまった。自分たちが自分の家族がモアブの野に行った時点でもう、ね、マフロンもキリオンも死に、夫もエリメルクも死に、もう主の恵みは自分には注がれないと思っていたんですが、でも主はですね生きている者にも死んだ者にも御恵みを惜しまれないんです。ナオミはそのことを、ね、信仰告白しました。ナオミは再びこのルツのその落ち穂拾いによって主が生きておられ恵みを生きている者にも死んだ者にも御恵みを惜しまれない主、そう告白するんです。ルツは 私が今日行った畑のそこの主人はボアズという方でした。ナオミに教えましたところ、ナオミはですね、その方は私たちの近親者で、しかも買い戻しの権利のある私たちの親類の一人ですと言うんです。この日本語の聖書ではその驚きと感動は伝わってこないんですけども、このヘブライ語の原点では このナオミの言葉には本当に驚きと感嘆、それが込められています。まあ、あの方ボアズはって、そういう表現なんですね。ナオミはここで、買い戻しの権利のある私たちの親類の一人ですとボアズのことを言いました。この買い戻しの権利のある親類、これ下の直訳、ヘブル語の方を見ますと、ゴエルという言葉です。このゴエルという言葉、確かにですね、買い戻しの権利のある人、あるいは口語訳では最も近い親類で、新共同訳の方ではですね、家を絶やさないようにする責任のある人、そういうふうにも訳されております。いずれも正解です。主は買い戻しの権利のある親類です。皆さんの主イエス様は皆さんの家を絶やさない責任のあるお方です。皆さんの主イエス様は皆さんを買い戻す方、世から永遠の神の国へと買い戻す方、主は皆さんの罪まみれの生活から清い生活へと買い戻しの権利のあるお方主イエス様こそ皆さんの家を絶やさない責任のあるお方です。主は皆さんの人生を命へと買い戻してくださるお方です。主は皆さんの人生のあらゆるほころび、あらゆる辛さ、あのことこのこと、アダム以来の呪いのうちにある、ね、汗水流して労を多くし、やがては土に帰ってしまうその呪いの生き方から、永遠のエデンの園、何もかも必要が主から備えられている生活、守られた生活、主にあって正しく支配する生活、そこに主は移してくださるお方です。このボアズの特徴、それは私たちの主イエス様の特徴でもあります。主は皆さんの家庭を祝福してくださり、仕事を祝福してくださり、皆さんの学業も祝福してくださり、皆さんを満ち足らせ、家族をも豊かに癒しなことのできるお方です。どうか皆さんも信仰告白がまず必要です。イエス様を主とする信仰告白、そしてその信仰告白に基づいた行動を行い、それが必要です。そしてルツが神の国に飛び込んだように、ルツがボアズの畑に飛び込んだように、皆さんもぜひ恵みの中に飛び込んでください。カルモノたちの後についていき、ね、御言葉の命をの働き人の後ろについていって、恵みの命の言葉の落ち葉を拾ってください。命の水を汲み上げたその働き人たちが汲んだ水から存分に飲んでください。そしてぜひこの、ね、若い女たちのそばを離れないでここにいなさいと言われたように、皆さんもぜひこの生徒の交わりから離れないでいてください。そして恵みの落ち葉をたくさん拾って、皆さんの使わされているあらゆる場所、仕事場、家庭、事業所、それらが本当に神の国として、あらゆる恵みの良き落ち葉で満たされて、それを拾い集めて満ち足りて、家族をも養い豊かになっていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれからしばし皆さん一人一人が主の御前に出て落ち葉を拾い集める祈りの時としたいと思います。 祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れてるようになる。アメン。乾いてるものは来るように、イエス様のもとに手を伸ばし、その水を与えなしにいただくように、恵みの畑へ飛び込んでいくように、恵みの落ち穂を膝をかがめ、ありがたくいただいて、たくさんいただいて、家族をも豊かに養うように、どうか一人一人あなたの御言葉を求め、あなたの命のパンをいただくために、恵みを拾うために来たこの生徒たち一人一人を、あなたが今日も豊かに落ち穂を拾わせてくださったことを感謝いたします。どうか日々御言葉の中から恵みをいただいて、落ちている落ち穂を膝をかがめて拾い集め、そうしてますます祝福されていく生徒たち一同でありますように。どうか今週1週間の歩み、またこれからの歩みをあなたが豊かに祝福してください。あなたを主とする信仰告白をいつでもなし、昼も夜も御言葉を口ずさみ、そしてあちらこちらに落ちている恵みの落ち穂に目が開かれて、それを見つけ拾い集めることができますように、どうか生徒たち一人一人を祝福してください。私たちの誠のボアズである主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。では主の祈りを祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。どうかすべてのもので満ちておられる主イエスキリスト、このお方が満ち満ちている教会から、生徒の交わりから、御言葉から、恵みの落ち穂をたくさん拾い集め、自分だけでなく家族をも豊かに潤し、その職場、家庭、学校においてますます主にあって満ちたりで栄えて喜びあふれていく生徒たち一同でありますように。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に、今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。
아멘.